井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、なんかさっき砂川さんと打ち合わせの中で、はい、お話ししていたんですけど、ここのところ私たち映画を結構見ているねという話になりまして。
そうですね、
はい、砂川さん最近見た映画どんな映画がありましたか？
最近はもう僕本当に当分見てなくて、ここ最近一気に見たんですけど、うん、鬼滅の刃と国宝と八番出口をここ1ヶ月半ぐらいでこの3本。
なるほど、これは結構見ましたね。私もあんまり映画館に行くことがないんですけど、はい、プリキュア見に行くかみたいな感じでプリキュア見に行くことはあったりするんですけど、まあ娘に付き合ってね、なんかそんな感じの、うん、なんか年に1回あるかないかくらいの映画行くヒントだったんですが、はいはい、今年はなんかこれ見たいなっていうの結構あって、砂川さんと同じく国宝見ました、はい、であとカクカクシカジカ、はい、と和歌山のカレー事件がテーマになっているドキュメンタリーみたいなマザーですかね、
はい、
あとオッペンハイマーと、
めっちゃ見てるじゃないですか、
選挙、はい、これ見ました。これめっちゃ見てますよね。なんか今年こんなにいっぱい映画見たんだって、なんか多分もうちょっとあると思うんだけど、なんか覚えてるの。
まだあるんですね。
なんかあったような、
すごいですね、まあ、年に1回って言ってたのに今。
そうそう、なのにこんだけ行きましたっていう感じで、なんか私の中では今年は映画豊作だったんだなって、はい、見たいなって思ったんですよね。
はい、見たいっていうのがあったら言ってるけど、うん、ここ最近は別にそんなになかったみたいな感じだったんですね。
そうですね。なんか本当に現代人になったなって感じですけど、はい、なんか自分のタイミングで停止できないじゃないですか、映画って当たり前ですけど。
まあそうですね、はい、
うん、とかなんかそのなんだろうな、なんかまあ大きなスクリーンで見るほどでもないかなみたいな、
うん、
うん、っていう気持ちになっちゃったりとかしてて行かなかったんですけど、まあ、なんかこの中今挙げた中でもう絶対に劇場で見たいって思ったのは、
はい、
まあ、国宝は、はい、スクリーンで見たいなって思いました。
大ヒット中ですね。
ここが、はい、砂川さんと一緒にね、見た映画の中で被ってるところだったんですけど、
はい、
なんかこうすごく良かったって砂川さんおっしゃってたんで、どういうところが、
めちゃくちゃ良かったですね。まず初め良かったのは3時間国宝あるじゃないですか、時間
長いんですよね、うん、
で僕その国宝を見る前に鬼滅の刃を見に行っていたんですけど、
うん、
鬼滅も確か2時間4、50分あったんで、まあまあ長かったんですよ。
うんうん、
で、鬼滅の刃は、
珍しいですね、うん、
そうなんです。めっちゃ長かったプラス、
うんうん、
まあ、漫画と結局同じストーリーなんで、僕全部結末知ってるんで、本当は感動するような悪い鬼の良かった人間の頃の過去のシーンとかも、
うん、
ちょっと眠くて、もういいから早く倒してくんないかなって思って結構寝ちゃったんですよね、鬼滅を。
ああ、そうなんですね、うん、
でも国宝は3時間あると、うん、あとは事前に結構トイレ行くタイミングめっちゃ難しいよっていうのと、
うんうん、
あと妻からもボンタン飴を食べていたら、うん、おしっこが出にくいから映画の前にボンタン飴を食べたらいいらしいっていう謎情報もなんか仕入れて、
何それ、どういうおばあちゃんの知恵袋みたいな。
まあ全然僕信じてなかったので、結局食べてなくて、ただただ水を飲まずにカラッカラの状態で国宝を見に行ったんですけど、
うん、うんうん、
3時間あっという間だったんですよ、国宝は。寝ることもなく。
確かに私はなんか、ま、つい、
はい、
今どのぐらいの時間経ったかなって時計見ちゃうんですよね、
はい
はい、なんだけど確かに国宝は一回も時計見なかったですね、うん、
もうちょうどなんか飽きもなかったですよね、場面もずっと変わるし、うん、3時間あるけどなんか本当にすぐ終わったみたいな感じだったんで、
うんうん、
まずそこが一番感動しましたね。3時間ってめっちゃ長いなって思ってたんですけど、うんうん、いや面白すぎてすぐ終わったぞっていう満足感が一番と、
うんうんうん、
あと僕、前情報を時間が長いっていう以外何も知らずに行ったんですよ。
私もです。
なんで、
はい。
何のものかも知らないし、誰が出てるかも知れないし、で、まあ、映画終わって、エンドロール流れるじゃないですか。で、僕、吉沢亮さんとかを、テレビでテロップとか出てたら顔なんとなくわかるぐらいだったんですけど、ずっと映画中も、これが吉沢亮、これが横浜流星って何も知らずに見てて、吉沢亮って名前出た瞬間に、この人が吉沢亮なんだっていう、ただ顔かっこいいだけじゃないじゃん、すごいじゃん、吉沢亮っていう、
なる
吉
ほ
沢
ど。
亮への感動がすごかったですね。
役者さんはもうみんな素晴らしかったですよね。
もうめちゃく
ね。
ちゃすごかったです。
私もなんていうんですかね。全然俳優さんの名前と顔が一致しないぜ、なんですよ。なんか砂川さんのこともよくわかる。なんか私はエンドテロップ見ても名前しかわかんなかったんですよね。
おお、
なん
なる
か、
ほ
あ、
ど。
よく見る俳優さんたちって思って、すごいんだなって。
す
本当
ごいん
に
だな、めっちゃ一言。
この人たちすごいんだなっていう、そんな感じでした。いや、だって、題材がね、歌舞伎の話じゃないですか。
いや、相当時間かかったみたいですけどね、やっぱり練習とか稽古とかに。
なんかこう、ね、歌舞伎役者の、まあ、一生を描いていくお話ですけど、普通に歌舞伎やるのだって、なんかやっぱ、スクリーン上で上手くないと説得力なんて出ないじゃないです
い
か。
や、そうですね。
なのに、やっぱそこを、なんかこう、微塵も感じさせない、本当に歌舞伎役者の人の人生をね、3時間見せられてるみたいな気持ちになるような、本当に、なんだろう。しかも、なんか、あ、ちょっと、ここからどういう展開になるのかなって思うところに、トラブルがすごい起こるんですよね。
まあそうですね、トラブルだらけですよね、
だ
基
ら
本
け
的
で
に。
すよね。まあ、もう、冒頭のシーンからトラブルじゃないですか。
まあそうですね、お父さん死んじゃうんで、いきなり。
いきなりネタバレしましたけど、今日の仕事は国宝見てない人はスキップ回ですね。
あ、そうです
盛大に
ね。
ネタバレしていくんで。はい、
はい、
多分。
これから見たい人は聞かない方がいいし、別に見る予定ないよっていう人は、見る予定ない人でも逆に聞いて面白いのかな、知らない映画の話。
まあでもこれで見たいって思うかもしれないじゃないですか。
確かに確かに。いきなりまずお父さんは、死にますね。勝ち込みにあって。
そうですね。なんか、私は何だろうな、歌舞伎の話だっていうことだけはなんかポスター見ればわかるじゃないですか。
まあそうですね、確かに。
で、あ、歌舞伎の話なんだなっていうのだけで行ったんで、いきなりあんな壮大な、血みどろの、殺戮劇が始まると思わなかったん
本当
で、
に仁義な
びっ
き
く
戦
り、
い
そう、
の。
仁義なかったですよね、本当に。えーってなって、ねえ、びっくり、いきなりクライマックスがね、
そうですね、確かに。
前半の10分、20分ぐらいで訪れますよね。
いきなり、まあ、いろんなことがありますね、本当。
そうですね。で、実際そういう世界から歌舞伎の世界に行く人っているんですかね。
いや、いないんじゃないですか、さすがに。
あの辺はファンタジーなんですかね。
ぽいですけどね。いろんな、まあ、その国宝を見て、芸能人の方とかもその国宝を見た感想とかで YouTube とか上がったりしてるんですけど、市川團十郎さんが国宝を見たの、国宝の感想を喋ってる YouTube があるんですよ。そのやっぱ、実際の歌舞伎役者さんが見てる中の国宝で、やっぱり血、世襲制の血縁関係のことがすごい書かれてる内容な
そう
ん
です
で、
ね。
やっぱりその物語の中では、そう今、仙台さんがお話してた暴力団のヤクザのところの息子が歌舞伎を始めて、で、自分の息子じゃなくて、その子が主役になるっていうところの演目があるんですけど、やっぱ團十郎さんはそこは、まあ、あそこはファンタジーっていう話はしてましたね。基
そう
本
なん
的にやっ
だ。
ぱ歌舞伎本当に世襲制だから、ああいうのはもう本当にはないと思うっていう話。
ああ、なるほど。そうなんだ。なんかそれはそれでね、あの国宝を見て、じゃあ仮にね、歌舞伎役者になりたいって思う人いると思うんですよ。
いますか？歌舞伎役者になりたいも。
いるんじゃないですか？
歌舞伎見たいはめっちゃ思いましたね。生で見たことなかったんで。
なるほど。そっか。私はなんか、 一部いるんじゃないかなと思っていて、
な
そ
る
の
ほど。
例えばお芝居を志している人がいたとします。で、歌舞伎っていうものの世界に自分も足を踏み入れてみたいって思った人がいるかもしれないなって思って。だ
いや
け
でもな
ど、
かな
そうい
か。
う人は、まあそういう、なんだろう、大きな役にはつくことができないっていうことですね。
いや、そうです
な
ね。
るほど。
いや、でもなかなか幼少期の頃でも厳しかったですよ。渡辺謙さんのちっちゃい頃の稽古見たら、バシバシにしばかれてたじゃないですか、二人とも。
あれね、リアルだなって思いました、私は。
あれは相当リアルらしいです、團十郎さん曰く。
あ、やっぱそうなんですね。その、なんか、あれは、歌舞伎じゃなくてもリアルです。ぶっ
あ、
ちゃ
そう
け。
なんですか。
私もああいう稽古をつけられたことあるんで、ありますよ。
仙台さんも、プリキュアの現場でしばかれながらずっと、
プリキュアの現場ではしごかれませんけど、まあ、その、まあ、なんて言うんですかね。まあ、そこまで、例えばなんか、竹刀とか持ってビシッとかやったり、もっとこうだっつって骨が折れるほどね、なんか背中広げられるみたいな、なんかそういうレッスンのシーンありましたけど、稽古のね。まあ、そこまでバイオレンスじゃないにしろ、やっぱりなんかこう、そうですね、もっと背中ちゃんと伸ばす、バーンみたいな叩かれて、ヒーみたいなのとかはもちろんありましたし、なんかこう、手の所作が、いまいちだったりしたら、もうすごい、もうなんていうのかな、テーブルバーンって叩いて、そこみたいな、ヒエっていうのとかはもう普通にある世界だったんで、昔はね。
厳
今
しい
ない
で
ですすよ。
ね。
だからなんか、まあでもそれが故に、やっぱりあそこまで、その極度にこう磨かれた芸は、やっぱ芸術の域になっていくんだなっていうのはありますよね。だってぬるい稽古をしてたら、あんな、なんだろう、舞台上での、なんか真剣なね、なんていうんですかね、生きるか死ぬかの舞台なんて、なかなかないと思うんで。
そうですね。多分今もう本当仙台さん、その背中の、まあ、骨格は変わるぐらいの、なんか肩甲骨なんかギュッて、なん
そう
か
で
い
す
や、そ
ね。
んな人間の体、そんな柔らかくねえだろうっていうぐらい動かされるシーンあるんですけど、あれもやっぱりその歌舞伎の女型の話なんで、多分また違うんでしょうね。その男の人の骨格と女の人の動きを出そうと思ったら、
そうですね。
こうしないといけないよっていうところが、これ團十郎さん曰く、そこが一番リアルだったっていう話をしてたんで、自
あと
分
なん
も。
だろう。そう、稽古つけていく中で、多分その女性だったらここまで動くのは普通なんだけど、男の子が女性をやるっていうことで、もっと柔らかい体、しなやかな体を表現しないと、舞台上では男が女やってるように見えるから、女として舞台に立てっていうね、話だと思うんですよね、あれ
そう
は。
ですね。
その、まあ、そこからね、代役とかやっていくことになって、まあ、その稽古はね、ついていくんだけど、そのなんか好きな男がこういう状態で、この女がそんなセリフ言うわけねえだろうみたいなことにね、稽古つけら、ホテルの中でね、一室でつけられてるシーンがあるんですけど、あれ見た時に、私はなんか、本当そうだなって思ったんですよね。やっぱりなんか、ああいうことを私もレッスンで受けたりとか、もちろん私も教える立場にあるんで、そういうこと言ったりすることもあるんですけど、やっぱりその、その人を表現するには、その人の気持ちにやっぱり当然ならなきゃいけないし、みたいな。だから自分の、想像の範囲を超えてお芝居していかなきゃいけないんだっていう、なんかその、なんていうんですか、指導のね、厳しさもすごい感じたけど、本当にそうなんだよなっていう、なんかちょっと私はね、安心したっていうか、あ、やっぱりどこの世界もこういうふうにご指導するんだなっていうふうに思ったんですよね。だからなんか、あ、そう、なんかすごい、なんだろうな、身にしみる思いでしたね。忘れちゃいけないなと。
難しいですよね。そのなんか、例えば好きな人が死ぬかもしれないっていう気持ちになるだけでも難しいのに、しかもその女版の気持ちになるじゃないですか、
そう。
男の人に対して。
性別超えるっていうね。
そうですよね。ってなったら、まあ、いや、イメージできないですもんね。大切な人が死んだとかだったら、まだ想像でなんとかできるのが、大好きな男がどこかに行ってしまって、いや、男、女の気持ちってなった
そうで
ら、
すよね。
イメージもできないんで、相
そう
当
なんで
難
す。
しいですよね。まあ、でも、そんな世界だから、でもあれ見たらやっぱ歌舞伎すごい見たいなって 思いましたし、團十郎さんの YouTube のコメント見ても、国宝を見て実際の歌舞伎見たくなりましたっていうコメントがめちゃくちゃ多かったんで、なんかすごい僕にとってもいい機会だったなというか、歌舞伎本当に見に行きたいなってめちゃめちゃ思ってますね、今も。
いいですね。私も見に行ってみようかな。まあでも、その国宝を見て、最大の感想って何かありますか？トータルして一言で言うならみたい
トータルで一言で
な。
言うなら、自分の夢だけ追いかけると、周りに誰も人がいなくなるよっていう僕は一言ですかね、じゃ
なるほど。深いですね。
あ。深いっすか？
深いですね。確かになんかその、あんたこの芸のためにどれだけの人が犠牲になってると思ってんのよみたいな、そういうシーンありますもんね。
ありますね。
だからなんか、この芝居というか、歌舞伎やってる人は、なんか嫌いになるよみたいな、なんかそんなようなね、ちょっとすごいざっくりした、あれですけど、
まあでも、何の世界でもでも本当そうだと思います。多分、プロ野球選手になったとしても、やっぱり家族との時間よりも自分の練習とかそういうのをやらないと、長い現役とかでもずっとプレーできないからこそ、多分引退のセレモニーとかで、なんかこれからは家族の時間を大事にみたいなことを皆さんお話しするんだと思うんで、
なるほど、そうですね。
仙台さんはどうだったんですか？一言で言うと。
なんだろう、私はですね、だから歌舞伎って嫌いって思ったんですよ。
いや、もっと深、どういうことですか？
だって、しんどくないですか？その、
いや、し
辛い、
んど
そ
いです
の、
よ。
まあその、ね、世襲が大体で、その、
はい。
他の人は入ってこれないんだよっていう、なんか、その團十郎さんのね、ご意見もそうなんだって思うし、なんかそこもまた、なんか、本当はやりたい、本当は才能がある人が入ってこれないじゃないですか。
そうですね。
そこもまたなんか、不思議な世界だなとも思うし、で、まあ、世襲、っていうもので男の子で生まれちゃったらやっぱりこの家に生まれたからには芸事を磨かなければならないっていう、だ
い
けど
や、そう
会
なん
社
で
員
す
によ
。
憧れてるみたいな歌舞伎役者の家系の方もいる可能性だってあるじゃないですか。
まあまあ、
だ
そうで
け
すね。
ど、そう、自由がないっていうところが多分私は、なんていうんですかね、美しいところでありすごく嫌いなところなんですよね。だから見ててもうなんかすごい気分悪かったんですよね、見た終わって。終わった後に
まさかの、はい。
でもその気分の悪さが、なんていうんですかね、素敵な映画だなっていうふうに私は思ったっていう感じなんですけど、なんかその、ま、これでね、血で継いでいく、芸じゃないですか。
はいはい。
お家で継いでいくっていう芸で、で、最終的に、ま、これめちゃくちゃオチですけど、その、お前の血が欲しいって、外からね、入ってきた、人は言うんですけ
そう
ど、
ですね。
で、その血がどれだけ欲しかったかって言って。で、私は、なんか、でも名前は継いだじゃないですか、その人。
そうですね。名前は襲名しました。
だから、その、襲名、だから、この人が上に行けないって分かっているから、名前はこの人に継がせたのかなって。そしたら、上に行く要素っていうのが、ちょっとね、価値、まあ、その人に価値をつけることができる。だから、血を持ってる人には名前を継がせなかったのは、そういうことなのかなって。あの映画においてですけど、
そうですね。
で、だけど、その血が欲しいって言ってたのに、その遺伝のおかげで最後舞台に立てなくなっていくじゃないですか。
そうですね。でも難しいですよね。でもそこの遺伝のせいで、渡辺謙さんと横浜流星は最終的に2人とも糖尿病で亡くなっ
そう
ちゃ
なんで
うん
す
で、
よ。
そこも血なんですよね、
そう
全
な
部、
んで
遺
すよ。
伝
だ
で。
からそれが欲しかった血だけど、そこの血を継いでたら命がね、やっぱり短いっていう、そういうなんか家系なんだっていうところが、なんかどっちがいいのかなみたいなところだったりもしますよねっていう、なんかそういうところがね、本当にモヤモヤするわけですよね。
まあ、
見終わった
そうです
後
ね。
の
確か
ね。
に。
で、最後人間国宝にな
はい。
り、まあ、ここに国宝っていうね、キーワードが入ってくるわけですけど、最後舞台の上から見る景色、あれじゃないですか、まあ、あれが冒頭のシーンにつながってますよ、雪の中。
そうですね。キラ
お
キ
父
ラして
さん
るのが。
ね。でも、美しい映画なんですよね、すべてが。
いや、もう今気分悪いって言ってますからね。でも、その
い
前
や、
に。
でも本当に、見終わった後の、なんだろう、この、えも言われぬ、なんて言ったらいいんだ、なんか、みんなで感想を言い合いたいみたいな、なんかそういう映画なんですよね。
確かに確か
で、
に。
そこが、映画として、もう、すごいじゃないですか。 なんかこの映画つまんなかったよねで終わるんじゃなくって、私はこう思った、俺はこう思ったとか、なんか見終わった後の気分が悪いとかいいとかすごかったみたいなことを、なんか話題にできる映画っていうことで、一つ素晴らしい映画だったなっていうふうに思うんですよね。
ぜひ皆さんも。
じゃあもう一回見たいですか、砂川さ
もう一回も見たいですね、これ
ん。
は。なかなかないですけど、まあでも難しいですね。映画館で2回ってなんか僕の中で結構ハードル高いんで、テレビで家で見たいなって感じですね。
じゃあなんかこうサブスクで降りてきた時に は
そうです
レンタル
ね。
してみるとか、なんかそういう感じかなっていう。いやもうよかったらぜひ。まだやってるのかな。
まだ愛媛はやってますね。だいぶ上映の回数は少なくなってきましたけど。
じゃあもう多分最近のね、映画の中でだいぶ話題をかっさらった対策だと思いますので、リスナーの皆さんもよかったらぜひ見てみてください。
はい、見た方は感想もお待ちしています。
お待ちしております。それでは今回はこの辺で、放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。仕事と遊びどっちが大事では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台えりとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台えりと
砂川信夫でした。
バイ
バ
バ
ーイ。